ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
はい、こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ナッチよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではナッチ、今日はどんな質問が届いてますか？
はい。職場の人間関係がうまくいっていません。旦那さんとも個人的に、旦那も個人的にいろいろ悩みがあるようで、旦那との関係もちょっと停滞気味です。家庭も仕事も落ち込み気味なので、この状況を変えたいのですが、何か良いアドバイスがあればお願いします。という質問です。
はい。ありがとうございます。人間関係ってことなのかな？職場の人間関係と、旦那さんとの関係がうまくいってないってことですね。うん、はい、旦那さんとはどううまくいってないかは書いてないんですよね。
そうですね。
旦那さんが個人的にいろいろあるみたいでっていうことなんですね。うん、はい、ありがとうございます。ですね、そうですね。人間関係、まあ、いろいろ、あると思うんですけど、職場のね、人間関係がうまくいってないっていうことで、一つじゃなくて、まあ、いくつかちょっと、私の方でお伝えしたいなと思うことがあるんですけど、まずね、一つ目に、なんでとか、
うん、
なぜっていうふうに、自分で問いを立てない。なんでこうなんだろう、うん、
あ、はいはい、
っていうふうに、なんだろうな。私たちって結構こう、なんでだろうっていう、なんか嫌なこととか、例えばまあ人間関係にしてもそうですけど、なんか嫌なこと、辛いことがあった時に、なんか受け入れられないことってあるじゃないですか。なんかもうありえないみたいな。なんかこう、なんだろう。まあ、どういうことがあったのか書いてないんですけど、例えば職場で何かの批判をされたりとか、まあ信頼してた同僚に裏切られるとか、例えばですよ。例えばだけど、あとなんか嫉妬されて暴言を浴びるとか、なんか嫌なことあった時に、ついつい私たちって、なんでって思っちゃうじゃないですか。で、その質問ってあまりいい解決策が出ないなって思っていて、なんだろう、その問題が例えばじゃあ、まあ私よくやっちゃう、てたんですけど、まあ、やっちゃいがちな私の癖でもあるんですけど、例えばさ、その問題が、何か問題が起きた時に、どこから起こって、解明して、理解したいって思っちゃうじゃないですか、どうしても。
そうですよね。
でも、それをしても、あまり解決にいかないというか、ずっと自分の中のモヤモヤが増す。なので、それをあまりお勧めしません。それよりも、こう、なぜかというと、なんでっていう時って、うん、まあ、よく言ってますけど、その、今、この瞬間にいないですよね。結局、そのもう過去にフォーカスが当たっちゃってて、
うん、
それを思うたんびに、その、自分の意識が、なんだろうな、その今じゃなくて、
うん、
その過去にこうフォーカスしちゃってると、ますます自分の嫌な気持ちとか、辛い気持ちが強化されて、
うん、
そこから逃げられなくなる、逃れられなくなるっていう、はい、ことが起きちゃうんですよ。
うん、
それがどんどん増しちゃうんですね、嫌な気持ちが。なんでだろうって言って、まあ過去のことをいろいろ振り返れば振り返るほど、まあ謎ですよね、自分の中でわかんないから。そうするとなんかもうすごい嫌な気持ちが倍増していくんですね。で、私たちが何かを解決できるのは、今この瞬間、今この現在だけですから、なんでとか、なぜではなくて、まあちょっと悔しいかもしれないんですけど、もうどうしたらいい？じゃあどうしようっていうところに変換するっていうことが大切で、あとその、まあ私もよくやりがちなんですけども、これまあ、そうだな、ちょっと前にも、ブログとかにも書いたのかな？なんか乗り越えようとしないことですよね。そもそもこう出来事にはこうプラスもマイナスもなくて、ただ現実に起こることが起こった。まあもちろん、そこにまあ私たち意味付けしちゃいますし、それがやっぱすごい不理屈だったり、受け入れられなかったり、もうありえないって思うと、どうしても乗り越えようって踏ん張っちゃう、力んじゃうんですよね、私たちって。で、私もすごく、そうやって力んで乗り越えようとして、してたんですけど、その乗り越えようとしないっていうことがミソで、まあ、結局乗り越えようとすると、乗り越えるっていう部分と、じゃあ乗り越えられないっていうのはまた振り子になっちゃいますから、今度そこにフォーカスし続けることには変わりがないことになっちゃうんですね。なので、頭で考えるんじゃなくて、まあ、つい頭で考えたくなるんですけど、やっぱりその体で五感で感じて、その時の自分の感情ですね。結局、をそのまましっかり感じることが一番実は早道だったりします。どういうことかというと、ちょっとまあ、難しいかと思うんですけど、例えばその嫌な感情を、まあ、よくいつも言ってますよね。しっかりやっぱ俯瞰して、自分でしっかりまっすぐに見て味わってあげることですよね。そうることで、そうですね。結局、そのことよりも自分が本当にどうしたかったのか、
はい、
っていうことに、本当に自分が欲しかったのは何だったのかとかですね、自分が、何かしら、なんだろうな、私たちって嫌なことが起きると、なんかわかんないけど嫌な気持ちになったりとかしてるんですよ。その、何かわからないけど、無自覚にいる。わかりますかね？
わからないです。
そうですよね。例えばなんですけど、無自覚、どういうことに無自覚でいるかというと、その結局自分が本当に何を欲してるか、欲求してるかが、まあ気づいてないからですよね。例えば嫌な気持ちになった時に、
はい、
なんか嫌な気分だわ、なんか不快だわ、
はい、
っていう感じてる人は多いんですね。でも、何が満たされなかったから自分は不快なのかっていうところまで気づいてないっていうこと、
ね、
ただ自分の欲求に無自覚ってことですね。
あ、なるほど、はい、
うん。そういう時には一番いいのは、まず質問としては、じゃあどうなったら、自分は嬉しかったんだろう。この出来事から、結局その自分の欲求が分かってないですから、もう少し深掘りをするんですね。
はい、
で、まあ、もしじゃあそうなったとしたら、そうすることで自分は何が満たされたのかっていうところ、を、ちゃんと自分で、もう少し深掘りをするとか、意識する、意識して体感をする、ということが、非常に解決の窓口になると思ってるんですね。まあ、なるんですね。それはなぜかというと、意味もわからなくて、もやもやする、なんか嫌な気持ちっていうのは、まあ、自分の本当の欲しかったものに、こう、がまだわかってないっていう状態なんですね。だから結局なぜそれを、知ることが大事なのかっていうと、それを知ることで、自分の欲求、本音、自分が本当に何が欲しいのかがわかる。
はい。
例えばなんですけど、そうだな。よくあるのが、まあなんか、まあじゃあ、この方の場合は違うけど、旦那さんが上から目線で話してきて、なんかすごい嫌な気持ちになる。
はい、
どうしたらいいですかっていう場合は、嫌な気持ちになるっていうのは、まあ、上から目線で話されたら嫌ですよね。でも結局、なんか何がどう嫌なのか、なんかでも嫌じゃないですか。でも、その人の中ではもしかしたら、ちゃんと尊重されたい？
あ、はいはい。
っていう欲がある。でも、それを尊重されてないから嫌なわけじゃない。嫌な気分。やっぱりちゃんと、自分も自分のことも尊重したいし、その旦那さんからも尊重されたいじゃないですか。
あ、なるほど。
でも、一方的に、上から目線、 で喋られると、
は
い、まあ気分は悪いですよね、
はい。
でもなぜ悪いのかっていうと、自分がやっぱ尊重されたいとかっていう、まあもっと他にもいろいろあるかもしれないんですけど、
はい、
そこに気づけてないから、
じゃあ、
ですよ、自分は尊重される人間である当然ね、当然じゃないですか、はい。その時に、じゃあ自分はその旦那さんがどうこうじゃなくて、じゃあ尊重される自分が前提としたら、自分はどのようなあり方とか、行動すればいいのか、っていうのが見えてくるんですよ、本音が見えるから。
あ、はい。
それが大事なんじゃないかっていう。じゃあそこまでして、そんなに、なんだろうな。なんかそういう扱いしかしない旦那と、それでも一緒にいたいのかとか。
ああ、なるほど。
まあ、究極ね。でも結局、あとは自分のあり方が変わることで、その旦那さんを変えようとするんじゃなくて、
なるほど
変わるんですよ。でもそれを、なんでこの人はいつも上から目線なの、もう本当嫌だわっていうだけでずっと悶々としてると、多分永遠にその関係が続くという。
確かに。そうですね。確かに。
なので、深掘りをするということが、まあ、大事。だということをすごいお伝えしたいんですね。
はい。
で、実はもう一つ気になったのが、
はい、
その旦那さん、まあ、職場の関係も、まあ嫌なことがあった時に、そういうふうにちょっと一回考えてみる。
うん、
なぜではなくて、まあどうしたらいいとか、自分の本音っていうところを、その、フォーカスしてもらうといいかなっていうポイントなんですけど、
はい、
もう一つその後、旦那さんがなんか個人的にいろいろあって、まあ旦那さんとの関係もうまくいってないという、うん、
はい、
質問の内容だったんですけど、
はい、
もう一つね、ちょっと大事なことをお伝えしたいのが、まあ、旦那さんに何があるかはわからないんですけれども、人の苦労を背負わない。人からね、人の苦労をね、奪っちゃいけないっていうふうに実は思ってて、結構ね、私たち、人の苦労をね、背負おうとしちゃうんですよ。
そうですよね。ちょっと心配しちゃうのもあるし。
そう。
なんかね、一緒にこう、苦労を感じたいというか。
そうなんですよ。それ、すごい優しさでもあるし、でもその人には、その人の多分こう、課題とか、背負ってるものって、あるんですね。でもそれを、自分が代わりに背負っちゃって苦しくなっちゃってる人って結構多いんですよ。
はい、
まあ、私の場合ですと、私もすごく実は背負ってたんですね。まあ、個人的な話を言うと、私は勝手に母の苦労を背負ってて、まあ、母が、まあ、簡単に言うと、その C 型肝炎になったんですけど、私を出産するときに、結構こう死にかけたりとか、こう、危篤状態になりながらも、はい、まあ、大量の輸血をしながら、出産をしてくださったというか、私を出産したんですけど、
はい、
まあ、それからね、私が二十歳ぐらいの時に、母は C 型肝炎になった原因が、まあ、私を出産した時の大量の輸血だったっていうのを聞いた時に、私はすごい自分を責めたんですね。
うん、
で、まあ、ちょっと父も、まあ、お前は散々迷惑をかけてきて、わかってんのかみたいな、なんかお母様みたいな話をちょっとされたのもあって、私はもう本当にちょっと、随分一人で自分を責めたんですけど、でもそれって背負う必要ないですよね。
うん、
今は全然吹っ切れてるんですけど、確かに大変だったと思うけど、私がそれで自分を責め続けても母も嬉しくないですよね。
そうですね。
もちろん迷惑をかけてきたけど、だから結局、よくね、旦那さんとか、よく女性で、こう、自分で独立してやりたいことをやりたいって言った時に、例えばじゃあ旦那さんに何かがあった。ああ、私がちゃんとしてなかったから、私が妻としてダメだったみたいな、やっぱり私をやりたいことやっちゃいけないのね、みたいな感じで、どんどん、その人の何かを背負って、勝手に自分が罪悪感を感じてる方が多いんですよ、すごく。まあ私もそうだったんですけど、ですから、これすごい覚えておいていただきたいのが、親だろうと、もう究極我が子だろうと、本当に恋人だったり友達だったり、どんなに大切な人でもその人から苦労を奪っちゃいけない。っていうのをね、冷たい感じで言うんじゃなくて、もちろん何かしたくなるのは当然だし、助け合いって必要なんですけど、何が言いたいかというと、罪悪感を持たないっていうことですね、
はい。
結局みんな自分を責めちゃうんですよ。私のせいだ。とか、例えば、やりたいことやってて子供さんが風邪をひいたりすると、子供が風邪ひいたの私のせいだわ。私がなんかやりたいことやってちょっと手を抜いた隙にとかって、もう本当に自分を責める方が多かったりとか、あとそれこそその旦那さんの 機嫌が悪かった時に、なんか、ああ、私が悪いのかしら、みたいな。で、全然思わなくてよくて、本当に浮き沈みって誰にでもあるから、例えば旦那さんの機嫌が悪かったら、なんかまあ、機嫌が悪いけど私は私でなんかあったら話してくれるだろうし、もちろん寄り添う気持ちはあっても、なんか、私はなんか楽しいことしておかなぐらいの方が、絶対いいんですね。
はい、
で、そういうふうにこう罪悪感を感じる方っていうのはやっぱり、こうでなくちゃが多いんですよ。例えば、良い母親でいなくちゃ。
あ、はい、
良い妻でいなくちゃ。
うん、
いい娘でいなくちゃ。
はい、
究極なんかこう、女性としてこう、いい女で いなくちゃいけないみたいな。
うん、
なんか、そういうのって、こう、いろんな、こう、なんとかじゃなくちゃいけないっていうのは、すごい、こう、狭い枠で、こう、窮屈にさせられて、そこに至らない自分を、こう、私たち責めてきてるんですね。だから、本当にね、こう、そういう話を聞くとね、こう、私もつい熱くなっちゃうんですけど、まあ、私も自分にもそういう部分があったからなんですけど、やっぱ人ってそれぞれ、人それぞれその人の課題とか悩みがあって、だから、それをその人が乗り越えるからこそ、その人の、人生とかその人の人柄とかにこう厚みとか重みとか人間味が出ると思うんですね。なので、その時は苦しかったりするけど、なんか、それがその人の魅力を増すものだったりするので、無理に背負おうとしない。で、なんかこう、人の人生を背負うことをやめてみる。そうするとね、なんかね、すっごい軽くなります。体も心も。なので、ちょっとそういう視点を持たれると、ちょっとまあ旦那さんがね、個人的に何があるのかは分かんないんですけど、自分を責めなくていいということですね。で、まあ、ちょっとまとめますと、まずなんかこう、そういう、そうですね、人間関係でも嫌なことがあったときに、なんでとか、なぜっていうことをしない、一つ目。まあ、乗り越えようとしないってことですね。で、まあ、二つ目が、頭じゃなくて、体で感じる。体で自分の本当の欲求を、本当は自分はそういうことでどうしたいのか。そうすることで自分は何が欲しかったのか。っていうのを、しっかりと、自分にこう自問してみてください。その時に、その深く自分の本音を追求した時に、もう一つ大切な質問が、じゃあこの欲求を大事にする自分は、どんなあり方でどんな行動をするのか。っていうのを、自分に自問するとすごく明確になります。なので、意味がわからなくもやもや、意味がわからなく嫌な気持ちが、こう、長引くっていうことがなくなりますね。そして最後、3点目。もう人の苦労を背負わない。無駄な罪悪感は必要がない。ということを、ちょっと頭に入れてもらえると、だいぶ、こう、軽くなると思いますので、ぜひお試しください。
はい。はいはい、ありがとうございます。この番組ではご意見ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、それでは本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。